皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、実践塾シェアクラブの平野智明です。今日は、仕事術ということで、とにかくたくさんの仕事をこなして、で、とっとと定時に帰ると、長時間労働をしないと。で、結構個人事業の方が会員さん多いかなと思うんですけれども、やっぱりこうどうしてもたくさん働くという癖がついてしまっていて、で、昔私もそうでしたけれども、365日24時間営業、こんな感じで夜中でも仕事来てないかなって気になってメールをチェックしてすぐ対応するとか、で、そういうのが当たり前になってたと。で、会社員時代も、夜の12時が定時じゃないかというぐらいもう会社にずっと残ったりとか、会社に泊まるみたいなこともあって、で、今で言うと、超絶ブラック企業にいたような状態ですけれども、独立してからもそのブラック状態が治らなかったと。で、ただこの10年ぐらいはすごく仕事がきれいに回っていて、で、自分なりのやり方を突き詰めて、あ、これが答えかなと思ったんですね。で、時間管理の本をプレジデント社から2年前に出したんですけど、なんかあれを読んでもなかなかこう変わらない人がいると。で、もうちょっとこう違うアプローチでお話をした方がいいかなということで、もう一回自分の中で整理をして仕事の進め方をちょっとまとめてみました。まずこうやるべきことを見極める。で、それをただ早くやる、もうこれしかないと思うんですね。で、皆さんもたくさんのタスクバーッと書き出してると思うんですけれども、やるべきことを全部把握してそれをとっととやる、もうこれしかないと。その単位時間あたり、1時間だったら1時間あたりの生産性を極限まで高めて密度を高くすると。で、ちょっとスカスカになっているとしたら、そういった状態を完全に密度の濃い状態にして、で、仕事以外の時間でいろいろ楽しむとか、ね、そっちの方でゆっくりと、してもらったらいいんじゃないかなと思ってます。例えばですけど、今これ動画を見てらっしゃる方からすると、このコンテンツだけを知りたいということであれば、正直書き起こしの原稿をパーッと見て動画を見ないっていうのも手だと思うんですね。それから私は基本動画を見るときっていうのは、もう全部倍速、だいたい2倍から 2.5 倍ぐらいで見てます。で、それでも内容はスーッと入ってくるので、集中して見るんだったら60分ぐらいの動画だったらもう倍速ぐらいにして見てると。なんでいろんな人の動画見てますけど、会うと、あ、この人こんなゆっくり喋るんだみたいな、もうずっと早口で印象になってしまってるんだけど、そういうのが多いですね。はい。で、ただその人の話し方とか間とか、そういうのを味わいたいんだったら、やっぱり等速の方がいいと思いますし、あとドラマとかを見る人は、あれを倍速で見る人の気があんまり知れないんですけれども、内容だけ追いたくて倍速で見る、で、話題についていくみたいな人もいるんですけど、ドラマとかはやっぱりこの間があってこそだと思うので、ああいうのはきっと等速の方が楽しいのかななんて思ってます。で、ゆくゆくはこの、労働時間を減らす、それから生産性をアップするというテーマでもう一回本を書きたいなと思ってます。で、じゃあこれを実現するために何が必要かっていうと、行動をまず変えなきゃいけないということと、あと思考を変えなきゃいけない。で、これも皆さん当たり前のように分かってると思うんですけど、なんでこれ変わんないんだろうというのをこの2日ぐらいずっと考えてました。結構皆さん安易な方法に行ってしまう可能性があるんですけど、例えば付箋仕事術みたいなものが出てきたら、目新しいから、そういう雑誌とかを読んで、で、付箋をいっぱい買い込んで言われた通りやってみると、で、なんかうまくいかないなって言ってやめてしまうと。で、あれも雑誌を作る人の気持ちからすると、雑誌が売れることが一番重要だと、ね、その人たちのこう仕事術がどう変わるかっていうよりも、その雑誌が売れることの方が多分重要だと思うので、効果ありそうにうまいこと新しい概念を出して、で、あ、雑誌買って行動したでも変わらないみたいな、そういうものも多いかなと。で、あと3色ボールペンの仕事術っていうのもやってみたんですけれども、私はこれあれやっててすごい面倒くさかったなと。で、これがツールから入ったので私は完全に失敗したんですけれども、考え方あって、その後にツールっていう流れじゃないといけないなと。あと、こう自分の仕事がうまくいかない原因を、例えばメールが遅いからだって勝手に決めつけて、それでこうメールを学ぶという人がいるんですけれども、じゃあそれでメールが早くなったら仕事が解決するか改善するかというと、そうじゃないケースが非常に多いなというふうに思ってます。なので、特定の何か原因を見つけて、これだと、これさえ早くなれば、例えば私だったら普段使っているレッツノートを買い替えさえすれば仕事が早くなるとか、ね、あとはスマホを買い替えればいいとか、あとノートをなんかかっこいいノートにしたら仕事がはかどるとか、 で一つの原因にこう、ね、求めて変えてしまう人っているんですけれども、結構勘違いが多いなというふうに思ってます。で業務効率を上げようと思ったら、もう私の中ではこのプロセスが一番だろうなっていうことでしっくりいった考え方方法があるので、今日はこれをお話ししていきます。わざわざ長時間労働をしたくて仕事をしてるとかっていうことはないと思うんですね。あとサボってるわけでもないと。でただこうやってることが間違ってるケースっていうのが非常に多いなと、まあ、例えばこれプライベートで考えてみると、お腹減ったご飯食べたい、ね、もう今ご飯食べたい食べたいってなってるのに、あお風呂でも掃除しようかなみたいな。だから今やるべきことって見えてるんだけど違うことをやっちゃう。例えばメルマガ出さなきゃいけない、ね、本を書かなきゃいけないって分かってるんだけど、あ事務所の掃除しなきゃっていうふうに、やるべきこととやんなくていいことの区別がつかなくなって、結局動いてればなんかやった気になるけど本来やるべきことが全然進んでない、ね、そういうことってすごく多いんじゃないかな。あと例えばですけど、ウェブサイトのフォームが壊れてる、申し込みがない、フォーム直さなきゃいけないって分かってるけれども、別の明日のセミナーの準備でもしようかな。でこういうふうに今やるべきこととそうじゃないことの区別がついてないケースが多いと。でとても重要なのは、もう今やるべきことが何かを見定めて、それを今やるしかない。もうね、たったこれだけだなと思ってます。今日お話ししたいことがいっぱいあるので、今日メモをなんと5枚分も作ってきました。仕事をするときにもうこれ守るべきたった2つのことということで、これ時間管理の本にも書いたんですけれども、質とあと期限、この2つしかないですよと。でこれはもうしつこいぐらい書いたんですけど、なかなかこう世の中に浸透しないなというのを思ってます。で要は例えばお客さんから怒られたとしたら、質が低くて怒られたか、期限を守ってなくて怒られたか、どっちか。でもし両方じゃなくて怒られたとしたら、その設定してる何かがおかしい。でそういう可能性があると。で仕事を例えば起業家の方は自分で作っていくとなるわけですけれども、その時に求められている質とか自分が提供するべき質がわからないまま仕事をするっていうのは一番危険で、あと期限を設定しないで仕事をするっていうのも一番危険と。で例えば外部の人から仕事を委託するとしたら、これどの程度の質で仕上げるべきですか、これを必ず聞く、もしくはすり合わせをする。で期限はいつですか、でこれできる時やっといてっていう仕事は、今ちょうどうちのサイトを作ってる、直してるところなんですけど、ちょっとこれ手空いた時やっといてみたいな話をしてると、気づいたら自分も進めなくなってくるので、2年ぐらい経ってますね、話をしてから。でその間にやっぱり優先順位の高い別の仕事が入ってきて、ちょっとこれもう止めちゃっていいですよみたいな感じになってきて、で未だにアイコミュニケーションのサイトは、メインサイトだけ、公式サイトだけが SSL 化が進んでないと。でこれなんで仕事術とかいろいろ言ってる人間ができてないのかっていうと、もうこれ期限決めてないから。で期限をちゃんと設定して、で、まあ、質はもうこれはサイト制作なんでいいとすると、期限決めないものっていうのは動かないですよと。これがもう大原則であります。例えばですけど、本ね、本の執筆とか原稿であれば、そのやり取りをする中で入稿できるレベルで仕上げるのか、それとも出版できるレベルで仕上げるのか、それともライターさんが例えば間に入っていて、まあ、50% ぐらいの仕上がり、ざっくり流れが分かればいい、そういう、こうエッセンスだけでいいのか、それによってもかかる工数って全然違うと思うんですね。これ今日何度もお話をすると思いますけど、一番いい状態っていうのは認められる質が、あったとしたら、その質に一番近づけて質を落とすことが私の中で一番いい状態だと。例えば原稿を80点で出せばいいものを100点のものを出すっていうことは、その20点上乗せしている分の工数がかかってる。でこれ最初の頃はもう全力で仕事をするっていうのはいいと思うんですけれども、どっかで質を落とすっていうことを覚えていかないと、もう時間がいくらあっても足らないと。例えば本を書くときは、これ、ね、今日出版系の方もいらっしゃるんでちょっと言いづらいですけど、私はもう出版社が入ってるんだから完全原稿で出す必要はないと。全部、表記の統一とかうちのメンバーがやったりするんですね。いやいや、もうこれ出版社の仕事だから、行うが漢字でもひらがなでも混在しててもいいから、これはもう任したらいいと。 で5時も細かくチェックしたりするんですけど、そこで1時間かけるなら他の仕事をした方がいいよってことでクオリティを落とすことを要求してます。でこれはその私の中の、著者と編集者さんの役割の分担を考えたときに、相手の領域まで踏み込んでいって、でそこで質を上げることっていうのはあまり良くないんじゃないかなと。なので著者としては、まあ、独創的な原稿とか自分の考え方をしっかりとまとめて文章を整えるのは、まあ、編集者さんの役割でいいのかなと、まあ、そんなふうに考えていると。これが分かっていないと、もう全て全力で行ってしまって、でこう質を高めることに、ね、時間を使ってしまう。であとこれが分かってないと、相手が要求している質がここだってのが分かってないと、いきなり低いクオリティで出して、えそんなはずじゃなかったのにと言われ、やり直し出し直しにまた工数がかかっていく、そんなことが起こっていくと。あとメルマガちょっと書いておいてなんて言われた時には、配信できるレベルなのか、それともメインコンテンツだけでいいのか、その相手が要求しているものが何なのかっていうのを見極めることがとっても大切と。ね、例えばちょっと資料をまとめといてって言われたら、フリーハンドでまとめるのか、エクセルを使ってしっかりまとめるのか、これも全然違うと思うんですね。で世の中見てると、こう過剰品質の仕事がすごく多いなと思っていて、でこれも私にはなんだろう、仕事の質も高い方が多いので、あえて質をもうちょっと落としてくださいと。でただ逆にライターの仕事とかしてる方から上がってくる原稿が誤字がいっぱいあると、このライターさんはちょっといかんなと。でライターさんに私が求めているクオリティっていうのは、そのまま配信できるレベルのもの、誤字チェックをするのは私の役割じゃなくて、最終的ななんかディレクションだったりクオリティチェックが仕事だから、誤字を直させるっていうのはちょっと違うのかなとか、まあ、そんなことを思って微調整をしたりしています。で例えば今日のこのセミナーも、まあ、75分話せばいいと。で、編集しやすいように咳が出ないように体調を整えておくとか、でこういうのもそのクオリティとしては大事で、であと皆さんに分かりやすいように、体型立てて喋るために、それから今回5枚もメモを作っているのは、次セミナーをするときにこれをまた使いたいなと思っているので、作れるだけしっかりと今回出してきていて、でこれを今日の話を一旦自分で振り返ってみて、あちょっとこの流れの方がいいかなと思ったら、それをすぐ微調整して、でセミナー資料を、来週の頭にでも作ろうかなと、まあ、なんかちょっとそんなことを考えています。で今、質と期限という話をしましたけれども、質が低い人って社会に出てからほとんど会ってないんですよ。皆さんどうですかね。で質と期限って考えた時に、やっぱりすごく重要になってくるのは、質をギリギリまで落とすっていうことと、もう一つはもう期限しかないなと。で前の本では期限って話をほとんどしてないんですよ。まあ期限守りましょうとかデッドラインとか、そういう話を 3,4 ページぐらいサクッと書いたんですけれども、もう期限が一番重要な要素なんだなというのを、ちょうどこの2日でもうここしかないなっていうところに行き当たったと。でなんでかっていうと、期限っていうのは守らないと何が起こるか、まあ、例えばお客さんにお詫びしなきゃいけないね。なんかもう当たり前ですけど、これ納品遅れてますよって言われたら、すいませんって無駄なメールを1個書かなきゃいけないし、パワーバランスも崩れるし、でこの前遅れたんだからこれやってくれてもいいじゃないですかみたいな、で結局立場も弱くなるし、無駄な時間もかかるし、でそこでじゃあ何かお詫びをするとか、代わりに何かをするってなると、そこで今やるべき業務が後ろにずれていく、そこがおろそかになってしまうと。で、まあ、信頼を失っていくと当然次の仕事がもらえなくなる。でこれ個人事業の方だと、例えばライターさんとかデザイナーさんが期限を守れないっていうことをずっと繰り返していると、もう完全にこう廃業に向かっていくしかないかなと。で以前ウェブサイトの制作をお願いしてた方、これ何回かお話ししましたけれども、納品日になって納品されないから連絡をしたところ、まだ何もやってませんって言われたことがあって、でそれはこっちが進行管理をしてなかったことにも問題があるんですけど、認識しててやってないというのはこれどういうことなんだろうって思ったんですけど、その人はもう完全に縁を切り、ある大きい会社の仕事だったんですけど、30万円をうちがまるっと払って、お客さんなんだろう、うちがもう完全に無料でお金を出してやってもらって、でお客さんには請求できないみたいな、まあ、なんかちょっとそういう辛いことがありました。でここまでのまとめを言うと、全ての 業務を把握するっていうことと同時に期限を 100% 守る、で期限を守れる人になるっていうのが一つのこれゴールだなと。私もこう社会人になって22、3年経ってますけれども、前の会社にいた時って遅刻多かったんですね。遅刻多いって言っても3ヶ月に1回ぐらい遅刻をする、でそういうような状態で、でアポイントなんかもちょっと遅れたりとかっていうこともあったと。で提出物、会社に提出するものも、まあ、大体こうギリギリにやることが多くて、経理の人に催促をされて交通費の精算を出すとか、まあ、そんなこともあったと。やっぱり当時を思い返すと、まあ、明日でもいいやみたいな、あと遅刻してもいいや、まあ、こういうこうなんか甘えとか妥協みたいなものがあって、でこれが今の仕事に変わってからすごく期限管理をしっかりするようになったんですけれども、例えば、まあ、講演の仕事を始めてからもう1000回以上喋ってるんですけれども、1回も遅刻をしたことがないです。で電車遅れっていうことも過去ありましたけれども、それでもかなり前倒しをして動いているので、全て間に合ってると。で一番遅れた時は、乗ってた電車が鹿を跳ねてなんか4時間ぐらい止まったっていうことがあったんですね。とかもう本当単線のすごい田舎の方で、それでもすごく前倒しをして、そういうこともあるかなって動いていたので、まあ、セーフだったと。なんでこう講演業でこんだけ遅刻しないのかっていうと、一回遅刻をするとそういう噂って広がって、で仕事が二度ともらえない、まあ、そういう感じがすると。でそれから講師が、例えばこれもなんかいろんな例えで出しますけど、遅延証明書を出してほら電車遅れたせいですよ、私悪くないですよって言ったとしても、お客さんが納得をしないと、ね、だから 100% 期限に間に合うためにはどうしたらいいか。最初はその講演の期限だけ守るっていうふうに仕事を始めたんですけれども、他の期限、例えば資料の提出期限、セミナー主催会社に資料を提出する期限とか、あとまあ国からの何かアンケートとかで、そういうものもトータルで考えると全部期限守ってるのが一番楽だなと。優先順位つけるっていうのは結構大変なんですよ。これとこれはどっちが重みあるかな、じゃあこっちやろうとか、でこの考えがまず自分のストレスにもなっていくし、疲れていくと。であと次何か同じような事象があった時に、あこの前手抜いたから今回も後でいいやっていう感じになって、その癖がついていくと。で甘えとか妥協癖がついていくので、もう何が必要かっていうと、期限を絶対動かさないぞとロックすることが仕事の肝だなと。これをどんな仕事においてもそれをやっていくと守れる癖がついていくと。ということで期限をロックし守る、でこれができるようになってから仕事がうまく回るようになったんですけど、もう本当ここだけが今日大事です。具体的なやり方はこれからお話をしますけど、期限を守るって決めてるかね、もう本当ここだけです。でこれが残念ながらですね、私も全てが守れるかっていうと、実は売上に関しては考えが甘いんですよ。これ売上にこだわってる人っていうのは、今月いくら売るぞ、何円足らないぞっていうことでもうしっかり根詰めて売上を作る、多分そういうやり方をしてると思うんですね。ただ私は売上に関しては、会社のお金足らなかったら個人で出したらいいや、で数十万とかだったら個人で貸し付けしたらいいや、あと自分の給料を止めたら、まあ来月またいっぱい入ってきたらその時調整すればいいやという考えがある以上、うちの会社は月によって売上がバラバラなんですよ。でこれがもっと大きい組織になってきて社員が増えたりすると、お給料払わなきゃいけないから売上目標を絶対達成しなきゃいけないってなっていくと思うんですけど、そこに関しては私はそんなにシビアに考えてないと。で今の2つの例えを聞いていただいたときに、じゃあ自分にとってその今の私の売上みたいなちょっと緩い感じの期限管理なのか、それとも私の期限管理のように結構がっつり管理をしたいと思っているのか、でここの考え方が変わらない限りは、多分このやり方を変えても行動が変わらない可能性があると。でも根底の考え方がそこで甘えちゃってるとうまくいかないと。なので私も売上をがっつり守るぞと決めたら多分守れるし、やり方も変わると思うんですけど、ちょっとそこは重要視をそんなにしてないと、まあ、なるように売上は入ってくるし、多少の変動があってもいいだろうと、まあ、そんな感じですね。で期限をロックするってことができたら、書類の提出にしても誰々さんへの連絡にしても、メルマガの配信にしてもできますよと。こううまく守れない癖のある方はちょっと思い返してほしいんですけど、こう何々だからできなかったっていうふうに 自分を納得させちゃってるのかなと、まあ、例えばですけど今だったらコロナウイルスが流行ってるから、だからできなかった、わかんないですけどね、だからメルマガが出せなかったとか、あとあの仕事を最近頑張ってやってるから、まあ、これはできなくてもいいだろうとか、基本的に仕事っていうのはやると決めたら大体こうどんなことが起こるかっていうのは予見できると、さすがにこの今回のコロナウイルスの騒動に関しては予見できなかったかもしれないですけど、でもこれが始まってからやっぱり1月2月ぐらいある程度情報が入ってきてるわけですから、最悪な事態を想定して動いていくべきと。ということで、まあ、ここまでで一番お話したいのは期限をしっかり守ると決めるということで、こっからがじゃあ具体的な話なんですが、でこう、ね、人との約束って結構守れるという話があるんですけど、あの自分との約束を同じように守っていくのが一番重要で、例えば私なんかだとメルマガを出すっていうのは完全にこう自分との約束なわけですよ。出さなくてもクレームは来ない、ほぼ来ない、ね、しかも読まれてるかわからない、そんな状態なわけですよ。でも読まれてると信じてもうこの時間に出すんだって決めて今は7時45分に出していて、これが習慣化されてると。でなんでメルマガ毎日出せるかっていうと、出すと決めてるから出せる、もうただこれだけど、 LINE も始めたんですけれども、これはあの今なんか2月は1回しか出していないし、そろそろ出さなきゃなって感じがあるんですけど、これ自分の中で期限も切ってないし出せたらいいなっていう願望で思ってるので出せないんですよ。なんで仕事として自分で認識するためにはもういつやるって決めることで、例えば私がコンサルで会うお客さんとかにもよくあるのがですね、メルマガそろそろ始めようと思うんですと言われたら、ね、いつ出すんですか、ね、楽しみにしてますという話をすると、であとセミナーやろうと思ってるんですって言われたら、いつやるんですか、会場を予約することがスタートですみたいな、で結局やるって決めたら最初の行動を起こして、それを引き金に全部動かしていかないと仕事が前に前に進んでいかないので、まずやると決めて期限を決めること、まあね、ここが本当にスタート。トゥードゥーリストに入れてていつかやろうと書き留めているものっていうのは、いつまでにやるっていうのを決めない限りは動かない、で決めたらすぐ動くんですよ。でこれがとっても大切ですよと。ここからあの具体的にじゃあ時間管理するときどうするかっていうことなんですけれども、もう私がおすすめしているのはもう全部このカレンダーの中に枠を取ってくださいと、もうこれしかないと。ほとんどの人は、まあ、人との面談とかこういうまあ収録セミナーとかそういうものは全部予定に入れてるはずで、それで終わっちゃってる人が多いんですね。例えばここに時間通り来れないっていう方は、あの移動時間を計算してないとか移動時間の読みが甘いケースが多いです。なんで私はイベントが決まったらその前後の移動時間っていうのも最初にカレンダーに入れるようにしてます。あとは例えば前の日に準備しなきゃいけないとかだったら、もうそれも1時間とかもう全部埋めてます。で人って同時に2つのことはできないので、自分がやるべきことをとにかく全部埋める。で午前中3時間ご飯1時間午後、5時間働くとすると、1日8時間で1週間で、40時間しか働けない。でこれ昔の私だったら、いや18時って言ってもね、あと6時間あるでしょみたいな。そうすると仕事って枠を決めない限り、あのなんだろうな、枠を決めてるのか、夜中の12時まで使えるぞって自分で枠を決めちゃってるので、そこに膨張して薄まるんですよ。なんで仕事がこう膨張しないためにどうしたらいいかっていうと、枠をしっかり決めてこれを固定する、もうこれだけですね。で私の仕事は基本18時ぴったりには終わっていて、でたまに会社に残ったりするのも他のメンバーの手伝いだけですね。あの仕事止まってるかもしれないけどどうなってるのとか、なんか手伝えることあったらやるよっていうことだけです。なんで自分がやるべきこと、メルマガ書いたりとか講演したりとかっていうのは全部この時間の中でやってますと。稀にちょっとやんなきゃいけないなって時は次の日の朝ちょっと早く来てやるとか、あとお昼ご飯の時間1時間取らないでちょっとこれを短くするとか、そういうところの微調整でやってます。たまに土日出ることもあるんですけど、これって働きすぎかなと思った時に、じゃあちょっと平日代休とちゃんと入れて休んでみたらどうかって言ったら、やっぱりそれでもちゃんと回りました。まず最初にこう皆さんに決めていただきたいのは、自分の労働時間を定義する。あの仕事の効率上げようと思ったら、 例えば外注さんを使うとか、もしくは仕組みで回るようにビジネスを作るとか、いろいろやり方はありますけど、まず経営者の方が自分の能力を高めてたくさん仕事をこなせるようにするっていうのが私は近道だなと。で、成功確率も上がっていくんじゃないかなと思ってます。ということで、自分の労働時間を決める、その中でどうするかって考えていく、これが私の中のスタート。私はこう、例えば今日これ75分話しますけれども、75分話すって決めたら基本75分話せると。で、普通2時間の講演だったら秒針を見て最後ぴったりに揃えるように調整をしてます。で、そのぐらいぴったりに動かすっていうことをずっと訓練としてやってきていて、で、講師が今日気分いいからちょっと2時間多く喋っちゃったとか、ね、今日ちょっと調子悪いんで1時間早く終わりますっていうわけにはいかないので、他の仕事も同じようにこれは何分、これは何分っていうのを決めてます。で、例えば今の研修とか講演だったら皆さん2時間ぴったりに抑えられるっていうのは多分分かりやすいと思うんですけど、他の業務も終わったら終わりじゃなくて何分でやるのかっていうのが大切ですよと。で、クリエイティブの仕事をしている方なんかは30分しっかり考えるとか、そういう時間の取り方でもいいので、とにかく自分がやるべきこと、自分との約束なので、じゃあこの30分はメルマガ作成、この30分は、サイトをいじるとか、ざっくりで構わないので、今日やるべきことをカレンダーに枠で取ってくださいと。例えばですけど、私の場合こう3時間ぐらいの時間があったら、ここで実践塾通信書くスラッシュ、メール処理するスラッシュみたいな形で3時間の枠にやることをバーッと書き出すこともありますけれども、ある程度大きい業務、例えば今日の資料作成とか流れを検討するみたいなものは、例えば2時間とか、そういう枠の取り方をしています。この自分のかかる時間を予測するっていうのが最初慣れないと思うんですね。多分新入社員の頃の私、20代の頃の私っていうのは、やって終わったら終わったみたいな、そんな感覚だったので、自分の予測がつかない方はまず測定するところからスタートしてください。もう別にこういうふうに Google カレンダーみたいなものを使って、で、今日30分かかったなって後付けで予定を入れてもいいし、直しても構いません。で、別に紙の手帳でも何でも構わないです。とにかく測定する。で、測定すると自分の仕事のかかる時間っていうのがどんどんどんどん予測がつくようになって蓄積されていきます。で、今私がメルマガ30分で書けるって至るところで言えるのは、30分で書いた経験がとにかくたくさんあると。昔は2時間かかってました。で、これが繰り返し繰り返しやって30分に落ち着いたので、今はどんぐらいで書けますか、30分ぐらいです、こんな感じで話ができると。なんで、とにかくたくさん測定して経験していくと、予測の精度が上がっていくので、まず予測できるように自分の仕事を測定していきましょう。で、スマホでもストップウォッチでも何でもいいんですけれども、まずは測定がスタート。で、すでにある程度もう仕事をたくさんやって慣れている方に関しては、自分の速度を予測する。で、人は知ってるものっていうのは予測が立ちやすい。で、知らないものに関しても手順を考えると大体予測ができます。例えばホームページのこのサイトのこの文章をこう直してこう直して、これどのぐらいかなって考えると、ワードプレスを開いて文字をテキストに貼っつけて、それをリライトしてまた戻して15分かな20分かな。で、こんな感じで具体的な手順を考えると予測がつくと。で、これ予測する力があると何がいいかっていうと、仕事を受ける受けないっていう判断がすごくつきやすくなります。例えば去年かな、ある出版社さんから、本を書いてほしいと、そういうお話をいただきまして、具体的に言うと多分6月末ぐらいに話をもらって、で、いつ入稿ですかって聞いたら8月かな、2月なかったんですよね。で、2月なくて新規のネタで書き下ろす、でも言われたのは1万5千部するって言われたので、これはちょっと受けたいってなるわけですよ。で、これ天秤にかけて、で、そこで考えたのは、企画会議が、しかも入稿の1月半前ぐらいが企画会議で、でもこれ企画通る前に書かなきゃ間に合わないなと思いました。受けるか受けないかの判断が予測なんですけれども、私の場合だいたい1時間で2500文字ぐらい書けます。それなりの原稿が、ということは4時間あれば1万文字で、本ってだいたい10万文字ぐらいって考えると、4時間の枠を、10日分取れればいいと。 過去の経験上1日8時間ぶっ通しで書くっていうのは私はできないたちなので、あのこれ8時間書ければ5日ホテルに缶詰になって本が1冊できる計算なんですけど、これは無理だなと。やっぱり疲れると生産性って落ちていくので4時間が限界と考えたときに、4時間の塊の枠がその入稿日までに10個取れれば書けるなと。で計算したら10個取れたので、すぐカレンダーにロックして入れました。執筆予定とバーッと入れて、でその上でこれ、この話受けられますよっていう話になり、で結局1万2000文字ぐらい書いたところで企画が通りませんでしたって言われたので、まあ、これしょうがないですね、はい、でもそれはもうこっちもリスクを分かっていたの でこれで一番まずいパターンは、あの企画通ってから動いて結局時間がありませんでしたとか、あと土日を潰してすごく辛い思いをして何とか書くっていうのはやっぱり合理的ではないのかなと。でもしくはその段階でお金はもう半分でいいから、ライターさんにお願いするとか、まあ、代替案を考えてそれをやりきるっていうやり方もあると思うんですけれども、で自分の速度を知ってると仕事が受ける受けないっていう判断がすごくつきやすいです。私の場合は書く仕事とか話す仕事とか、あとサイト関係とか、こういうものが中心なんですけれども、新しい仕事は極力やらないようにしてます。これね、目処がつかないですね。例えばコンサルティングとかだと、まあ、90分から2時間で5万円とか10万円というチャージをしていますけれども、これって時間の切り売りだから予測がすごい立ちやすいんですよ。その時間で提供する。ただこれがこういうクオリティのものを、時間は任せるから好きなようにやってって言われると、初めてのものだと対応がしづらいということで、あの皆さんもこう新しいものをどんどんやるのは気分転換にもいいと思うんですけれども、まあ、そうじゃない限りは経験値が高まって安定するまで時間がかかっていくので、あのこの仕事面白そうだな、やろうかなと思ってもやっぱり躊躇したりやらないってことが多いかなと。今こういうふうに動画を撮ったり、それから動画を販売するっていうこともやってきていますけれども、それもあの経験上起業した時から動画を売っているので、動画ってどのぐらい売れるだろうとか、どのぐらい例えば自分で編集したら時間かかるだろうって全部予測がつく。だから次の一手が打ちやすいし、こう無駄な時間を使わなくて済みますよと。ご自分のその仕事のジャンルを比較、まあ、それを掘り下げて進めていくというのが一番かなと。なので私は基本話す書くこういう仕事を中心で、ウェブを中心に展開する。で営業方法も昔ファックス DM とか、あと電話の外注業者さんというのを使ったことがあるんですけど、やっぱりそれなりの情報が蓄積する前にこれはもう自分に合わないというふうに撤退をしました。でただ本当にそこを攻めるんだったら、もっともっと合理的なやり方というのが見えていくはずなので、 あれもこれも手を出すっていうのは、新規性があってすごい楽しいと思うんですよね。で楽しさを仕事の中に求めていて、売上よりも楽しさが優先だったら、それはそれを取ればいいと。で私なんかはどっちかというと、まあ、会社を守んなきゃいけないで、プラス楽しいこともやりたい。でも楽しいことは優先順位はちょっと低いんですよ。でよく実践塾のこの業務に関してももう13年ぐらいやっていて、月に1本教材作るっていうのをもう150ヶ月とかやってるわけですよ。でよく飽きないねって言われてるんですが、それはまあ飽きますよね、もちろん。でもその中でちっちゃい変化をつけたいから、CD だけだったのが例えば対談に変わったりとか、動画に変わったりとか、公開形式に変わったりとか、こういうちっちゃい変化っていうのは入れてってると。私もその自分の範囲の中で新しいものをやる、こういうイメージですかね、はい。でですね、こういうふうにこう時間の、まあ、時間割みたいなものを作って仕事をしていただくのが一番で、これ私はもうこれしかないんじゃないかっていう感じで考えてます。なんかやんなきゃいけないことが出てきたら、全部 Google カレンダーの横にタスクリストっていうメモを書けるので、例えば何とかさんに電話とか、ちょっとした一時的なメモはそこに全部書いていて、将来的に何かやりたいなっていうアイデアがあったら、それも全部そこに書き留めてます。なので私の仕事っていうのは Google カレンダー開いたらもう全部一覧性があって分かると。一番怖いのは、Google カレンダーが壊れて私の未来の予定が消えること。もうこれが起こったら廃業かもしれないですね。もうそのぐらいメールやり取りのメモとかも全部 Google カレンダーの裏側に入れてます。例えば研修100人ですとか、本を売っていいですとか、そういうやり取りのメモも全部話がまとまったらその研修の日のカレンダーに全部転記してます。なので研修行くときにはそのカレンダーに入っているメモを見たら、だいたい 調整がつくと。でこれを1週間ぐらい前にそういうメモを見ちゃうと雑念が生まれるので、いつも直前に見てます。あ、今回は新入社員か、こういう困りごとがあるのか、じゃあこういう話をしよう。でこれも1000回以上講演をしてきているので、直前に微調整をしてもできると、はい、まあ、そんな感じですね。でまず皆さんに、まあ、とにかくやっていただきたいことは、仕事を全部書き出して把握して、このある程度時間がかかるものに関してはもうカレンダーに全部埋めてほしいと。私はもう3ヶ月先とかっていうのはほとんどこうね、カレンダー空いてる状態で講演とかしか入ってないです。なのでいつも1月2月先ぐらいのカレンダーを見て、でちょっと予定が詰まってきたからこのセミナーの準備の時間を取っておこうかな、でこんな感じで、予定をどんどん埋めるようなやり方をしてます。あとはこの日予定入れないでねとか、ここは休むとかって入れておかないと、気づいたらなんか打ち合わせが入ったりするので、あの会議室の予定のようにこう私の時間も取り合いじゃないですけど好きにあの使っていいよと、まあ、こんなやり方をしています。やるべきことを全部把握していただきたいんですけれども、100個の仕事があって99個暗記していて1個漏れた、でこれはもう状態としては NG。 あの99個覚えてたなんて天才じゃないかって考えるんじゃなくて、1個でも仕事の漏れがある、これが悪い状態です。なんでやんなきゃいけないことはもう一回繰り返しですけど、やるべきことを全部書き出し、カレンダーに転記できるものは転記をし、予定通りこなし、期限を守り、品質を守る、もうただこれだけの繰り返しで、すごいシンプルじゃないですか、ね、なんかみんなできそうな気してきましたよね。でとは言ってもこうやってカレンダーで予定立ててうまくいかないという人もいるわけです。でこれなんでうまくいかないのかなっていろいろ考えていたんですけど、あのこれ集中力の問題かもしれないなと。あの 今この瞬間、これ動画見てる方も今ここにいらっしゃる方もそうですけど、今はこの時間の密度を高くしようとしたら、話を聞いてこれ使えそうだからこれやろうかなってメモを取るとか、これが一番密度が濃くなると。でこの今のこの瞬間に今日の夜ご飯どこで食べようかなっていうことを考え出したら、この時間の密度って薄くなるわけですよ。例えば最近マラソン大会がどんどん中止になってるけど私の大会どうかしらね、そんなことを思い出すと意味がないと、ね、でこの時間をどうやって濃くするかってことを考えて、その今ここに集中する、これがとっても大切。今ここという状態に集中できますかね、どうでしょう。できないとしたらそれ原因がある。あの人の思考っていうのは急にどっかに引っ張られて、でそこからまた別のものにどんどんどんどん派生していくことがあると。なんで私がこう話す言葉でも、あ、ご飯って今言われた、明日のご飯どうしようかって考える人もいるわけですよ。だから今のやるべきことを常に見つめて戻ってくる、自分の意識を奪うものをどんどんなくす、もしくは意識が遠のいてしまったらそれで元に戻す努力をするしかないです。あの私の机の上は、卓上カレンダーが置いてないんですけれども、卓上カレンダーがあると今週末3連休だ、休み何しようかなみたいに考えちゃうんですよ。例えばメールを頑張って書いてたけど、卓上カレンダーの3連休を見た瞬間に思考が休みイコール、休む一緒かで何しようかみたいな、こういうふうになってしまって、で今やるべきことが見えなくなってしまう。でそれを防ぐために卓上カレンダーは置かない。あとスマホも机の上に置いておくと気になるわけですよ。なんかピカッと光ったけれどもなんか来たぞということで、あの机の上に置くときはやっぱ裏返しにしておく、そういうやり方をしてます。 Facebook とかも最近時間を奪ってくる、まあ奪いに来るわけですね。で彼らはもう時間を占有して、でたくさん使ってもらうことでビジネスが成立しているので、どうやったらこう中毒性を埋めるか、ね、いいねを押してもらえたら承認されて嬉しい、でそこでどんどんみんながハマっていくので、そんないいねとか気にしない、まあ気にしますけどねでもそこまで気にしないようにはしています。あと付箋とかもパソコンに貼ったりしてないのも同じで、付箋が貼ってあると気になるから。でメールソフトとか、あとデスクトップ通知か、パソコンの右下にデスクトップ通知でメール届きましたって出ますけれども、あれも全部止めてます。例えばセミナー申し込み入りましたって書いてあると、いくら売れたのかな、もうそれが気になるわけですよ。で気になったことっていうのはメールを読まないと解消されない。 でメールを読むとそこからスタートしてまた別のことをやっちゃうわけですよ。あ、この人の申し込みデータをデータベースに移さなきゃなとか別のタスクが発生しちゃうので、暇にならない限りは雑念が生まれるものと距離を置くということで、私は手が空いたらメールを見に行くとか、あのメールに支配をされないような仕事の仕方をしてます。だから通知系は大体切った方がいいですよ。あのパソコンのデスクトップ通知なんかはもう最たるもの。もう最近ウイルスバスターの通知をどうやったら消せるかなっていうね、ちょっとこれも調べて消さなきゃいけないですけど、アップグレードしませんかって来て、あ、アップグレードするって押したら全然使いたくないもの電話サポートが勝手に契約というか契約する流れになっていて、ね、注意深くやらなきゃいけないなと思いましたが、はい、まあ、そういうのも含めて通知系は切った方がいい。あとメールのチェックって皆さんどのぐらいの頻度でしてますかね。あの送受信ボタンとか結構まめに押したりしてます。あれも良くないなと思っていて、あの送受信ボタンを押す、そうすると何回かに1回メールが届くわけですよ。これはあの報酬系が鍛えられるというか、あのもうなんかなんだろう、ネズミの実験と同じような感じかもしれないですけど、こうねベルをチリチリ鳴らしてるとたまに餌がもらえる。そうすると嬉しいからひたすら鳴らすと。それと同じように、ある時自分がなんでメールの送受信ボタンこんな楽しんで押してんだろうと思った時、これだってやっぱ気づきました。でたまにメール来てるのが嬉しいから送受信押しちゃうんですね。でこれってそんなに意味のあることではないので、あの本当に暇になった時だけメールを見に行く。であと思い出す人っていますかね、あのあとかそういう口癖ある方は気をつけてくださいね。あ、思い出したっていう人は仕事が管理できてない典型なので、でそっからなんか生まれちゃうんですよ。で昔私もあ、思い出した、あ、まだやってないとかっていうのがあったんですけど、それを全部書き留めるようになってから思い出すことがすごい減りました。あれやんなきゃ、あ、あれ気になってたんだっていうものも全部カレンダーの横に書くようにしているので、でそれこそ今スマホから Google カレンダー見れますから、気になったらちょっとごめんねって会話を止めてスマホにメモを取ったりとかして、思い出すっていうことをなくして今仕事をしています。あとはまあ机の上の不要な書類、これも何かが届いてたんですけど、もう届いたらすぐ開けてすぐ処理します。もうこれをやっていかないと、例えば来週までだから後でいいやってやっていくとどんどん積み重なっていって、その期限の日にやろうとしたらなんかめんどくさいなとか、実はすごい手間かかるとかっていうのがあるので、何かが来たらすぐ対応する。で自分の手元にボールを残さないというのが実は効率を上げていくものですよと。あとはそうですね、あとうちの会社なんかだとメンバー少ないですけれども、やっぱりこうお互いが連携しなきゃいけない、で声が掛け合うとかっていうのもありますけど、どうしても集中しなきゃいけないときは私はこの辺りに座って窓際で外を見ながらずっと仕事をしたりとか、あとうちの会社は仕事中音楽聴いてもいいよっていうことで、まあ、集中しなきゃいけないときは別に音楽を聴いててもそれで合理的であればいいですよと、まあ、こういうやり方をしています。こういうふうにこう枠を作って仕事をしていくと、なんとなく自分のペースっていうのが見えていくと思うんですけど、この枠の中の時間の密度をどういうふうに高くしていくのか、これをずっと考えていく必要がありますよと。で仕事をこなす時の原理原則ですけれども、これも期限管理の上ですごく大切ですけれども、だいたい立てた予定っていうのは崩れます、ね、もうそれ崩れる前提で考えなきゃいけない。崩れないことって皆さんないですよね、多分やっていて。もう思い通りに全部がきれいに進むなんてことはないと。例えばお客さんから急に電話かかってきたりとか、遠方から、ね、私ながらと会員さんが出張できててご飯行きませんかって言われたりとか、あと電車が遅延するとか、なんかいろんな事象があって、もう絶対予定っていうのは崩れるという前提で考えた方がいいと。で予定が崩れてもいい前提で考えたら、それはもう仕事を前倒ししてやるっていう一択になってくる。大切なのが期限があった時にここにどのぐらいこうバッファーを持たせるか余裕を持たせるかっていうことで、ほとんどの方が期限管理する時に期限の日にやろうっていうふうになっちゃうと。例えば商工リサーチさんとかそういうところからいろんな質問とかが来ていて、で2週間後だからいいやって昔放置してたんですけど、結局そういうのも貯めていくとその先送りしてるだけなんですね。未完了の状態なので、あの書類返送しなきゃいけないっていう、そういう思考がどっかで残っちゃいます。未完了効果を使って サイガルニック効果、ね、それを使って記憶に残すみたいな、そういうテクニックもありますけど、逆に忘れようと思ったらもうとっととやるしかないと、これがとっても大切。例えば実践塾の収録、次の日程は決まってるけれども何を話すかページ作ってないぞ、この状態が数日続くと気になるわけです。あ、まだページ作ってない、どうしよう、あ、そろそろ決めなきゃ。でこれがずっと思考を占領していくので、その未完了効果で記憶にどんどん残していくよりは早く終わらせて自分が考えない、そういう状態を作っていくしかないと。ということで、デッドラインでぴったり終わらせるとなんかやった感はあるんですよ、ね、作業興奮というか、よし、なんか今回もぴったり終わったぞと、メルマガ予定通り配信できた、やったぞ、こういうのを繰り返していくと楽しいんですけど、実際は生産性でいうとその興奮はいらないので、もっと前にやって淡々と終わらせていった方がいいと。なんか昔営業やっていた時も、月末で本当に最終の締めの日に売り上げが入るとむちゃくちゃ嬉しいわけですよ。でもちゃんと売れてる営業マンの人はもうその前にもう売っちゃってるわけですよ。だから淡々と仕事をこなしてると、ぴったりに達成するとみんなお前よくやったって褒めてくれるので、それが楽しくてまたギリギリに注文入れたりとか。でこれってもう完全に悪い状態で、一番いい状態はストレスがない状態で、例えば最終日に急に休んでも仕事が回るような、そういう状態がいいと。期限管理するときにこれはまだやんなくていいからって先に送ってしまうんですけれども、これは未来の自分に対して苦行を与えているだけというか、ただ先送りしているだけで仕事をしたわけじゃないんですよ。これってすごく難しい話で、メールも今処理しなくていいやって保留にすると、ただ先延ばしにして仕分けをしただけなので仕事をしたことにならないんですね。でこれとっても大切ですね。仕分けは仕事じゃないってことが分かってると、取り組むっていう姿勢がどんどんどんどん変わっていきます。基本、まあ、メルマガとかは別にその日の朝でも問題はないので、前の日に書き溜めたりとか当日朝書いたりすることもありますけれども、やっぱりこういうセミナーの資料とかで、実は今日の資料は昨日半分ぐらいネタは考えていて、で今日1時間あったらできるかな、こんな感じで仕上げておきました。でこれを今日の朝とか午後、ね、ご飯食べてから2時間で頑張ってやるぞとかってやると、もうストレスしかないと。そこで何が起こるか分かりませんからね。ということで、デッドラインに仕事を入れない。デッドラインって、そうそう、期限をロックするって話をしましたけど、これ大手企業さんに行くと本当の期限っていつですかっていう会話がすごいなされるんですね。大体こう皆さんバッファーを持って仕事してるんですけど、いや実はあと1日ありましたみたいな。そうすると期限ってものに対して動かせるって感覚を持っちゃうんですよ。皆さんは自分で自分の仕事をコントロールしようと思ったら、デッドラインは固定、動かさないで、本当に動かすのは最終手段、ね、最終手段はもう年に1回ぐらいしか使わないっていう、そのぐらいの感覚で決めてください。結局動かせるって分かると、まあいっか、やんなくてみたいになっちゃうと。ということで、これを決めて、やると決めて、デッドラインよりも早めに終わらせる、でちょっと余裕を持たせる。仕事はそのパズルの入れ替えみたいなものなので、そのパズルの入れ替えを自分でどうするか。だいたいこう遅れるって言っても書類の提出とか1日ぐらいしかみんな遅れないわけです。極論を言ったら、全部の仕事を土曜日1日出社してごそっと前倒し1日できれば、原理上は全部期限が守れる人になるはずなんですけど、どっかでまあ1日ぐらいいっかっていうのを慣れていくといけないと。で例えば私の場合、検定試験、メールの検定試験を今は年に何回だろう、8回かな、まあ、ここでやってるんですけれども、検定試験終わったらすぐに丸付けしてます。でどうしてすぐその丸付けをするのかっていうと、頭が検定試験モードになっているので、あと誰がどの席に座っていたとか、そういうのも記憶に残ってるうちに丸付けをした方がいいわけです。で丸付けをしてすぐに遅れる状態にその日中にすると。でそこで1時間使った方が、後で1時間2時間使うよりも合理的に処理ができるはずと。なんで皆さんも、どの仕事をどのタイミングでやったら一番合理的なのかっていうのを考えてみてください。あと先ほどお話をした通りで、人は同時に一つのことしかできないので、もうこの枠をいかに作るかで、 Google カレンダーを私が使っている意味としては、動かしやすいです。で繰り返しの業務なんかも固定して入れやすいので Google カレンダーを使ってますけど、 例えばうちの会社は11月決算で、いつも1月の10日前ぐらいですかね、1月7日あたりに決算の業務をやってます。その日に例えばいつも確認っているのかな、あとは手書きで書かなきゃいけないのかなっていうことを迷うんですね。その決算書に確認いるのかいらないのかって毎年考えてたんですけど、なんで十何年会社やってきて同じことを毎回悩むんだろうと。なんで私はその捺印する日のカレンダーに確認はいらない、会社の代表員だけでいい。で、最初の頃は個人の実印もいるのかなとかってことを考えてたので、個人の実印不要とかって全部メモってます。で、所要時間1時間ぐらいでゴム印対応 OK、 税理士さんの指示されたところだけ押せばいい以上みたいな、こんな感じでカレンダーに入っているので、また来年も再来年も同じことをやるわけですけど、税理士の先生に質問をする必要がないと。 Google カレンダーをお勧めしているのは繰り返しができるので、来年の同じ日に同じことがあるならカレンダーに入れてくださいと。例えば今私が契約している Wi-Fi が2年縛りなのかな、なので2年に1回3月の頭に、Wi-Fi 見直しっていう予定を入れてます。皆さんもこれね、契約いつまでだっけって悩むことあるかもしれないんですけど、そこでソフトバンクさんとかそういうところに電話して問い合わせするのが時間の無駄なんですよ。それよりは2年に1回このタイミングでチェックするっていう予定を入れるだけで OK と。あと今社団法人を一つ、メールの協会を持っていますけれども、そこの役員もあれ2年に1回4年に1回、変えなきゃいけないんですよね、社団法人で。役員の改選が必要で、でそれもカレンダーに全部入れてます。でその年のカレンダーになったら決算のタイミングでそのアラートが出るので、ああそうか、役員変えなきゃいけない、変えるって言っても承認するだけですけれども、書類を作んなきゃいけない、で司法書士さんに連絡をする、これも全部カレンダーに入ってます。でこういうふうに繰り返しの業務をちゃんとカレンダーに入れてあげると、将来の自分がもうむちゃくちゃ楽になると。もうね、本当いいことだらけ、 Google さんありがとうという感じですね、はい。であとはまあ仕事を進めるときには慣れてくると自分の予定はほぼ立つようになってきて、あ、30分でできる、1時間でできるっていう感覚が出てくると思うので、ただ人っていうのはコントロールしづらいので、お客様とか、他人と関わるものはとにかく予定として前倒しをして入れてあげるというのがおすすめですよと。よくまだまだ時間があるというそういう思い込みが生まれたりしますけど、時間があると思ったら原則は目いっぱい使っちゃうんですよ。でこれはこの罠に私もよく落ちているんですけれども、うちの会社ってもともとメンバーが何人いたんだ、マックスで5人ぐらいいたわけですよ。で2人辞めた今3人で同じ業務が回ってると。でもこれが結構現実の世界なんですよ。なるほどなと。で、今私がセミナーの受付することもあるんですけど、でも結局最大全部使おうとするんですね。人が10人いたら10人分の仕事が生まれると。で1人でもそれがもしかしたらこなせるかもしれないということで、時間も時間があるだけ膨張するっていうふうに思ってください、ね、これがとっても大切。あとは無駄をなくしましょうと。で私の場合はこう考える無駄とか確認する無駄とかそういうのをとにかくなくしたい。で無駄なものって何があるかというと、悩むことはもう最大の無駄ですね。皆さんなんか悩み持ってますかね。悩むことは無駄。悩んでる状態が楽しい人はいいんですよ。例えば電話しようかな、どうしようかな、どうしようかな、これ悩んでる状態、それだったらもう電話するかしないかを決める。あとパソコン買い替えたいな、どうしようかな、これ悩んでる状態ですけど、これだったらもう買うか買わないかを決めた方がいいと、こういうことですね。でちょうど即決って大事だなと思ったのは、ちょうど一昨日かな、会社に出てきて、でお湯を入れようと思ったらポットの先が欠けてたんですね。で先が欠けてるってことは、もしかしたらその破片がお客さんに出す何かお茶とか自分たちで飲むものに入っちゃう可能性があると。でその場で買おうかな、どうしようかなって悩むのはやめて、ティファールの同じポットを買いました。ここで考えなきゃいけないのは、1円でも安いものを探すっていう手もあるわけですよ、ね、買うか買わないか決めた後に1円でも安いものを探す。ビッグカメラ、アマゾン、ヨドバシカメラどっかあるかな。でこの時間っていうのがすごく無駄で、ポットって3000円ぐらいなのかな。でそれだったら即決をする。あと プロジェクターも実はちょうど同じタイミングで買い替えたんですけど、映りが悪いと。で、買い替えると決めて、で、買い替えるって決めたら、比較するのが私はもう時間の無駄だと思っているので、もうずっとプロジェクターはエプソンばっか使ってます。で、アマゾンで調べたら、1万円ぐらいですごく明るい、なんかホームシアター用のプロジェクターがたくさん出てきて、高評価なんですね。で、1万円のホームシアター用のその機械とエプソン、どっちがいいかなって一瞬考えました。でもこれが1万円のものを買ってレビュー読むのも大変だし、買って外れたら多分捨てるのも嫌だしストレスだなと。ずっとエプソン使ってるし、まあエプソンでいっか。で、じゃあこの1万円と10万円ぐらいのものと比較した時に、じゃあこの9万円の差を何で埋めるかっていうと、自分の労働力で解決して、いや、やっぱり1万円の選べばよかったっていう、その比較検討する時間でもいいんですけど、その時間があったら研修1本取った方がいいな、もしくはこうサイトに記事1本書いた方がいいな、こんな感じの比較をしました。なので困ったらすぐ動く、もうこれしかないですね。ということで、まず悩んでることがあったらやるやらないを即決する。例えばこう皆さんがメルマガ出そうかなって考えてるんなら、出すと決めるか出さないと決めるか、セミナーやろうかなどうしようかなって考えるんだったら、もうやるかやらないか、今はやらないっていう決断をして回答を先延ばしするのは全然いいと思うんですけど、ずっとやろうかなどうしようかなって悩んでる状態が良くないですよと。あと、仕事をこなしていく中でどうしても過剰品質になる人が多いので、私がでも本当社内で言うのは、ちょっと質が高いから落として、こんなに手かけなくていいよっていうことと、期限だけです。本当この2つだけですね。自分でコントロールできる人っていうか、自分で会社やってる人はこれを自分でコントロールしなきゃいけないので、どっかでちょっと質高いんじゃないかなってのを疑ってください。で、質低い人ももちろんいると思うんですよ。で、そういう人はどんどん淘汰されていくと思うので、自分の質が高すぎるんじゃないか、もしくは見合った報酬がもらえてないんじゃないかっていうのは考えた方がいいですよと。で、あとは先延ばし癖をなくし、やんなきゃいけないことをたくさん抱えているよりは、やるべきことが少ない方が多分気持ちがいいはずなんですよ。なんで私は書類が届いたらすぐ返送する、で、契約書を捺印してくださいっていうのが来てたら、もうすぐ開けてすぐ捺印してすぐ投函する。で、効率悪いかもしれないんですけど、散歩がてら何か出しに行こうと思ったらすぐ銀行そこにあるんで銀行郵便局にはすぐ行ってます。で、請求書届いたら、払ってないと気持ちが悪いんですよ。だからご飯食べに行くがてら払ってきます。はい、まあ、こんな感じですかね。で、結局こういう仕事のやり方をしていくと、この予定が突っ込めるかどうかっていうのが自分で見えてくるので、キャパを超える仕事はしないようにしてます。昔は来た案件全部受けるってやってたんですけど、さっきも実はこの前やった研修と同じものを半額でやれませんかっていうのが来ていて、で、そのお客さんに対しては、打ち合わせがなくて工数落とせるんなら やれなくもないですけど、手間をかけてほしいって言われたんで、じゃあやりませんと。合理的に考えて、この仕事を受けるべきか受けなくていいのかっていうことを考える一つの基準としては、かかる時間と対価が見合ってるかっていうところになるのかなと思っています。で、これ正直全部埋めて思った売り上げにならないっていうのは事業の設計が間違ってる可能性があるので、まず私の場合だと種まき半分刈り取り半分ぐらいの感覚で仕事を組んでますけれども、それで組んだ時にちゃんとした売り上げが出てるか、で、土日も出てとか、すごく無理して回さなきゃいけないってなると、どこかに歪みが発生している可能性があるので、その時はお金が貯まってるんだったら外注さんに出せばいいし、もしくはたくさん働いているのにちゃんと利益が出てないんだったら、その事業の設計に問題があるので、その事業の形を見直した方がいい、そういうふうに考えてます。で、まあ、今日ここまでいろんな話をしてきましたけれども、もう結局もう本当シンプルです、ね、期限決めて守る、もう本当これだけで、仕事に関しては質と期限があるので、この2つのバランスを取りつつ、期限は絶対超えない、ね、そのためにできることっていうのを今日いろいろお話をしましたので、まずはこう自分の時間を俯瞰して見直しをして、で、行動を変えていただきたいなと。ということで、行動を変えて思考も変えて、そしてたくさん休みましょう。はい、で、これで定時で帰れるはずです。はい、ということで、今日はどうもありがとうございました。